フェイス2エースの薄い峠音楽堂本舗。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗でございます。ご案内いたしますのは私エースでございます。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業。長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
やってまいりました薄い峠音楽堂本舗でございますけれども、ですね、今日はここはどこかというと、都内某リハーサルスタジオでございます。で何のリハーサルを、やっていたかというとですね、明日からですね4日間、これちゃんエースちゃんでですね旅がございまして、神戸チキンジョージ、そして京都ラグ、名古屋音程、浜松メリーユーというね、4日間連続でね、これちゃんエースちゃん、ツアーがございまして、そのリハーサルが今日あって、そのスタジオで、収録しております。今だいたいリハーサル終わりまして、これ方さんたち今ね機材を、長谷川浩二君、ドラムのね長谷川浩二君の車に積みに今行ってるんですけど、その隙を狙って、もう隙間産業のように薄い峠音楽堂本舗収録しておるんですけどもね。これちゃんエースちゃんは、あれか、目黒、ブルースアレイ以来か。ね、横浜の平城と目黒のブルースアレイで、あれは5月でしたっけ ?6 月でしたっけ ?5 月か。やって以来ですね。で、久々の旅ということで、ドラム、長谷川浩二、ベース、石川俊介、そしてこれ方、広国さんと私と4人で、ね、あちこち回ってこようと思うんですけども、先週か、ちょっと怒涛の、私ね、怒涛の6月、7月なんですよ。で、6月はそもそも難波博之さんのヌーボーイミグラートとのね、フェイス2エースの共演から始まりまして、なんだかんだあって、もちろんこれちゃんエースちゃんがあったり、で、僕アコースティックの方でもね、岸辺、正明さんとやったり、それから池田聡さんとか昭仁くんと一緒にやったり、なんかなんだかねそう、それでその合間を縫って、あれです、なんか八王子で田賀博明くんやね、石黒明くんと、セッションがあったり、もうなんか俺は一体何をする人なのかよく自分でも分かんなくなってきて、エレキギター弾きまくったり、アコギをなんかもう弾きまくったり、でもなんかあれですね、激動の6、7月ですけども、楽しいですね。毎回毎回なんか違うことをやってるんで、なんか楽しいですし、それから梅雨も明けたんで、ちょっとね、心が晴れ晴れっていう感じですね。さて、今日はあれです。前回でもちょっと予告した通り、岐阜県のね、これはまあ高山の方なのかな、うどんとそばの例の問題でございますよ。うどんとそばをミックスしちゃってんじゃないのかっていうね、疑惑が生じてて、 早速ね、あのレポートが、来ておりますんで、これをね紹介しましょう。まずはですね、これは岐阜県の文明さんね、さすがご当地なんでいろいろ調べて、ご当地っていうか、あのこの人高山じゃないですけどね、ごめんください、Sさん、クラゲさん、こんばんは。高山に存在してたうどんとそばのミックス、本当にあるの？と聞いた高山在住の先輩に、私があまり信じられない、ありえないを連発したからか、うどん好きというお友達に先輩が詳しく聞いてくれました。先輩は食べたことがないらしい。新井製麺所というお店に存在するそうです。一つの丼の中にうどんとそばは分かれて盛り付けられていて、つけ麺のようにつゆにつけて食べたり、つゆを麺にかけたりして食べるそうです。うどんとそばを混ぜて一緒に食べることも許されてるそうです。はあ。はじめから丼の中でうどんとそばがごちゃ混ぜになっているわけではないようです。うどんにしようかおそばにしようか迷った時は便利なメニューですよね。器も一つだから経済的だし、同じ岐阜県民として今後どうなることかと思いましたが、ああよかった、果たしてああよかったで済むような問題なのでしょうか。ほぼ同時にその同じ文江さんからね、もう一つもうちょっと詳しい、お便りが来てまして、さん、クラゲさん、こんばんは。こっちさんが報告してくださった高山のうどん事情、私も衝撃でした。いや、それは衝撃ですよね。にわかに信じがたくて高山在住の先輩に確認しちゃいました。実在してました。でもうどんとそばのミックスは東海文化じゃないですよ。高山には知人も親戚もたくさんいるので、高山の人に喧嘩は売りませんが、東海地方の人はそんなことしません。うどんはうどん、そばはそば、別々です。周りを見回してみても、いくら考えてみても、そんな理不尽なメニューこの地域に存在しませんから。それはさておき、Sさんもクラゲさんもコロうどんを知らないんですか？マジ？冬は味噌煮込みだけど夏はコロでしょ。違うの？まさかコロうどんまでも異文化だったなんて、本当の本当に知らないんですか？夏に名古屋に来てませんでしたっけ？コロうどんとはコロうどん、香ばしいの香りっていう字に、あの、つゆですね。朝つゆのつゆ。と書いて、コロうどん。ね。それが、コロうどんになったわけですね。コロうどんと書き、香りの良いつゆからその名がついたようです。今は、ひらがなでコロと書きます。茹でたうどんを水で締め、たまり醤油とカツオなどの、あの、だしを合わせた、冷たいつゆをかけ、薬味を乗せたうどんです。私が食べるコロうどんには、おろし生姜と刻みネギの他に大根おろしと揚げ玉、刻み海苔も乗ってます。あ、たまり醤油はわかりますよね。ね。昔は、冬には温かいつゆをかけていたようですが、今は、コロうどんといえば冷たいのが一般的。家庭でも簡単に食べられるようにセットも売られています。夏場には、すがき屋さんの冷やしラーメン、冷やし中華のことです。と、コロうどんは冷蔵庫に常備です。うちの冷蔵庫に今も入ってます。ちなみにコロうどんの元祖と言われているのは、これ、ん？なんだこれ？ちょっと待ってよ。あ、あった。岐阜県多治見市にある信濃屋さんだとか。あ、それがコロうどんの元祖なんですね。これからの季節、エスカの地下街でも食べられるはずですから、夏場に名古屋にいらっしゃるときにはぜひ食べてみてください。特別な味付けじゃないし、味噌煮込みやひつまぶしのや手羽先のように食べ方に作法も流儀もコツもありませんから、安心してトライしてください。あ、一つだけアドバイスを。うどん屋さんだからって店内で小倉トーストを批判するかやしない方がいいですよ。スガキ屋のコロうどんの画像を添付しますって来てますね。コロうどん、まあ、コロうどんって名前は僕本当初めて知らなかったですけども、まあ、その正体はよくあるあれですよね。冷やしぶっかけ。ね、たまり醤油かけて食べるんでしょ？美味しいですよね。一番、夏、暑い時期はね、ぶっかけ、冷たいおうどん、いいと思います。釜揚げとかもいいけどもね、僕はぶっかけが結構好きでね。さて、ちょっと問題、戻りますけどもね、蕎麦とうどんが一つの丼の中に入っている。まあ確かに、分けて入れられてるかもしれない。だけど、例えばですよ、ざるうどんとかざるそばみたいに、なんでしょう。ね、こう水でさ、こう締めた お蕎麦とかうどんが、まあスペースを省略するために一つのこのなんだ、せいろみたいなのに分けて乗っかってる。で、そっからこう、つゆにつけて食べるっていうんだったら、僕はなんかが分かる気がしますよ。どっちも食べたい時ってありますからね。だけど、その、せいろの上にこう分けて盛られていたら、食べる本人がもう能動的に積極的にそれを混ぜようとしない限り絶対混ざんないわけですよね。だけど、一つの丼の中に入ってて、ね、そこにつゆをかけたりすると、混ぜたくないのに、不可抗力的に混ざってしまったりする危険性もあるわけですよね。これはどうなんでしょうね。ここが、そこに、全然気にしないでいられるという、その、なんて言うんでしょうかね。その気持ちがわからないというかね。ちょっとこれ、さらにあれですね。ちょっと文江さんのレポートを信用しないわけではないですけども、さらに、高山の人に、ちょっと、いろいろ聞いてみたいですね。なんか、ちょっと僕は納得がいかないなぁ。ということで、この問題引き続きちょっとね、みんなで、丁寧に話し合っていこうかと思います。さあ、今日の一曲目、聞いてください。フェイス2エースで、ともし火。終了いたしまして、明日に向けての準備、万端整いました。それで、機材も長谷川浩二君の車に積んで、終了ということなんですけども、さあスペシャルゲストにお越しいただきました、ギタリスト堀方弘文さんです。
おはようございます。おはようございます。おはようございます。
ギタレレでございますね。
ギタレレでまた今回も使いますからね、は
い、これいいですよね本当にね。
いや音色がすごい綺麗なんで、うん、結構最近気に入っててね。
ウクレレのサイズなのにギターと同じ弦が6本ある、
ね、そうなんですよ。そうそうそう、6本あるね、
はい、なかなかね。これでスイートメモリーズとかもね、
そうそうそうやりますね。また今回もねちょっと ね、
はい、いろいろ
あるんですよ。
さあ明日から、神戸、京都、名古屋、浜松。楽しみです
ね。ですね。ちょっと今、ね、時期的に、ね、暑くてきついけど、よろしくお願いします。
旅久しぶりじゃないですか。
そうですね。
うん、だって横浜と目黒があって以来ですよ。
ああ、はいはいはいはい。
これちゃんやすちゃんは。
これちゃんやすちゃんはね。はいはい。プチコレでね。
プチコレ
で
ちょっと春になりましたね。いやー旅はいいですね。
いいですね。いや、リエさんもすごい旅してますよ。
いやー、何をおっしゃいますよ。黒田さんもすごいですよね。
そうですね。まあまあ。
そうですね。6月、7月はお忙しいんですか
?6月、7月そうですね。結構なんだかなりましたね。なんだ。ありましたね。
あっちこっち。
ツアーもね、行きましたし。
これ、黒田さんも、なんか僕以上に、いろんな種類の、要は音楽のスタイルを、
そうです
ね。毎日違うような、はいはい、ステージやってらっしゃるじゃないですか。
インスタだったり歌もあるし、
はいはい、なんかちょっとラテン系のがあったりジャズがあったり、はいはい、ロックっぽいのがあったり、
あ、そうですね、
うん、頭の中なんかこう混乱しません？
いやー、なんか結構ね、うん、そうです。誰かね、なんかこう毎日毎日それをうまく切り替えて、うん、なんかね、うん、その音楽の中で自分を出せるように出せるようにということですね。
みんな来ました。あ、すご
い。あ、ええ話。
さすが。
あ、ええ話してもうた。そう。どんな状況でもやっぱ自分のね、ギターを出せる。
来ました、皆さん。
うれしいでございます。また来てもうた。あ、僕の知性がそうだ。
明日はね、長谷川浩二君が車でね、僕たちの機材を積んで行ってくれるので、
はいはい、
他の3人は新幹線
ですね。新幹線ね。
最初は神戸の新乗寺でした。
新乗寺ですね。今、長谷川君と走るのか、東京から新神戸まで。
東京から神戸って、実はすっごい遠いですね。
遠い遠い遠い遠い遠い。もう名古屋過ぎたあたりから結構疲れますよ。
うん。僕もね、相棒のホンダと車であっちこっち行きますけど、
はい、
その当日乗りの限界っていうのはやっぱり京都ぐらいかな。
京都ぐらいやね。
ね、
いや、京都ほんとそう。
京都でギリギリ。
ギリギリや、ギリギリや ね、 ね。京都でも結構疲れる。
疲れますよ。
わかるわかる。
神戸なんて絶対前乗りじゃなきゃもうありえない。車移動だったらね。
ね、精神力全部使い果たします。
使い果たしますよ。
その日のね。ねマイナル正解っちゃそう
ですね。正解ですね。まあぜひ高知君に安全運転でね。
本当ですよ、
ね、ですけどね。うん、なんかでも新東名がなんかいいみたいじゃないですか。
新東名いいっすよ。やっぱり出来たての道路やから。
聞きました。
もう行っただけね。
うん、
やっぱ道路のね、
うん、
がすごい滑らか。
路面が
ね。
まだ全然新しいから。
新しいから。すごいもう揺れないさーっていく感じ。
燃費にも響くでしょうね。やっぱり
燃費にも絶対いいと思います。すごい気持ちいい。揺れないし、いいですよ。
僕らいつもね、ホンダがそもそも透明嫌いな男で。
あ、そうなの？
だから名古屋とか京都とか行くときに、絶対中央道から。
中央から行くんや。
ええ。
はい、はい。
小牧で。ね。
はい、はい。中央好きですよ。
景色もね。ただ、アップダウンとかカーブが多いですからね。
ああ、そうですね。山道も、うん、下り多いね。
ただね、トラック少ないですよ。
ああ、そうそう。
透明ってトラックだけじゃなくて、
産業道路や
からね。怖いんですよ。
でかい。
それでまた、88キロで走るトラックを89キロで追い抜きにかかるじゃないですか。
おるおる。
そうすると、なかなかね、運前が当たらなくてね。
なかなかね、追い越し車線がなかなか、上げてくんない。あるあるある。
なんかね、イライラですけどね。
はいはい。
さーて今回の明日からのツアーは僕にとっては初めての曲が、
そうですね、またねちょっとリニューアルしてね、
それからあれですよ、前回その横浜と目黒でやったペンギンの初恋っていう、
はいはいはい、
あれもあの時しかちょろっとしかやってないんで、
そうです
ね、もう初めてみたいな、
ああそっか、
なんかね楽しくてしょうがない、
なるほどなるほど、ちょっとリニューアルねちょっとしてて、またね新鮮さ、
それでまた夏秋とかにはまた昔やってた曲とかね、
また
やったりとか、
はいはいはい、そうですね、今回レイさんね、僕らがやるところの新しい曲もあるし、
そうなんですよ、
そうそうそう、
楽しみだな、
ね、楽しみですね、
まあ、今日一通りねリハーサルで、やってみましたけど、やっぱこれは本番になるとまた全然ね、
まだね、
違うし、
はいはい、
明日の神戸では もう初演になるわけだから、
そうそうそう、
明後日以降とはまた違うなんか面白みが初日ってありますよね。
初日は ね初日の緊張感もありますね。
で、4日間終わるとこれからさん次はどんな感じなんですか。
もう帰ったらすぐにね、あ、この間あの、レイスさんが一緒にあの京都でやられた杉山さん、
はいはい、
杉山さんのね、あのね、パーカッションとのトリオのイベントがあって、
はいはいはい、
それがいきなりもう帰った帰った日にまた、
杉山清隆さんと
高田の孫と名古屋で、
はい、
あ、横浜で
やって、はい、
それでまた次の日はあの横浜でねちょっとセッションがあって、
はい、
だから今回のツアーで言うと7連チャンなんですよ、明日から。
うわー、それはきついわ。
7連チャンきつかった、この調子では。行こう心の落ち着きを音で表してみました。
7連チャン、
7連チャンある
ないです、
ないでしょ。歌は無理やもんね。
歌は無理ですもん
ね。
5連チャンぐらいは。
5連チャン以降だから、でも
それでもちょっともうダメでしたね。
いやもう、ね、演奏だけでも4連チャンがやっぱり、うん、ちょっと限界かな。
ですよね。
若い頃はめちゃくちゃちょっと夜と死なみ
で、夏、8月とかは
結構8月もまたちょっとツアーがあったりとか、でね、ちょっとあの自分のソラルを見てて曲書きはやっぱり、
おお、ついに、
そうなんですよ、
ついに、
えさソロアルバムですか。ちょっともう10年以上ぶりの、え、僕の9枚目のアルバムをね、
はい、
ここでちょっと作ろうと思って。
いやー、これは楽しみですよ皆さん。これは出たらもうすぐCD ショップに行かないと。
ライブで買ってね。
そうですね。
そうそう。
ライブでももちろんいますからね。で、レコーディングいつ頃から入るんですか。
10月ぐらいかな。今年中にね、ちょっと音を上げようと思って。
で、来年早々。来年
で、まあ、今ちょっと考えてるのは、僕3月3日が誕生日なんですよ。
あ、はいはいはい。
だから、その3月3日あたりに、ちょっと何日か、発売記念に
いいです
ね。ええ。ちょっとあげといてくださいね。
もう3月9日が僕誕生日なん
で。ああ、じゃあもうそれ一緒にやりましょうよ、ドライブ。
いいですね。
そう、発売記念、ちょっとそういうの考えて。
ああ、なんかこれは楽しみだな。
そうそう。ちょっとお願いしますね。
でも、その、夏は本当ね、ちょっと熱中症とかもね、大変なんで、あの、旅は、本当に体力使いますから。
いや本当です、
ね。体壊さないようにぜひ気をつけてください。
ね、今回ね、京都も名古屋も行くしね、暑いです、ね。
今日京都41度ですよ。名古屋も暑いですね。
名古屋も暑いですよ。浜松
ですね。そうですね。
まあ、美味しいもん食べましょう。
美味しいもん食べましょうね。
ね、
明日からの旅、本当によろしくお願いいたします。
こちらもそうです。
それから、その後のいろんなツアーとかもね、その流れんちゃんですか。本当に、本当に気をつけて、
はい、
行ってください。これ、お体壊さないように。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。明日からじゃあ、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日の2曲目聴いてください。フェイストゥですね。ノスタルジア。
ほら、素敵。
答えを出さず、ただ風任せ、この手の中溢れる夢を失うのがただ怖かった。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い、
信州健康村。
時間が、来てしまいました、都内某所にございますリハーサルスタジオから、今日はこれちゃん、エスちゃんのリハーサル、が終わった後にスタジオの中で、あ、だからもうスタジオの中ですから、こう防音設備がね、あの、いつもホンダの車の中で撮ってます。
あ、そうか、
サテライトスタジオとしました。
いや、いいですよね、
結構でもね、ベッドでね、いいんですよ、スタジオで撮ってみたらいい。
途中トラック横ダーッと撮ったじゃない
の。あの、だから、あの、あ、高速のパーキングの駐車場のすっごい端っこの方に撮って
み
たい。ただあれですよ、この季節はエアコンとかも切んなきゃ、エンジンも切んなきゃいけないから、
あー、きつ
ー、この中きついです。
それって、
それがきついです。
車の中でそれ大変だ。
今日はね、本当のスタジオで撮れたんで、だからね、いいやつを撮ってたと思います。というわけで、皆さんからの、それからさっきもね、あの、言いましたけども、岐阜高山のね、うどんとそばの問題、ちょっとみんなで徹底的に話し合いましょう。ということで、またね、というわけで、皆さんからお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは、薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と、株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
覚えてるよ、あの日のまま。雲を追い越すよ。